大震災を語り継ぐ。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。
こんにちは、西条雄二です。震災から13年経ちまして、今日から14年目に入るわけですね。そしてこの今日からですね、毎週この日曜日の午後5時から30分間、神戸からの発信、今テーマがありました未来を担う子どもたちのためにという放送を担当させていただくことになりました。 FMYY とは本当できた時からですね、ずっとお世話になりまして、長田の地域の皆さんともおなじみなんですけども、また今年から新しい番組をすることができて非常に喜んでおります。震災から13年経ちましても、まだまだ伝えないかんこともありますし、忘れてはいかんこともいっぱいあります。子どもたちのためにこんなことを伝えていこうというような、そういうことを毎回ゲストを交えてお送りしたいと思っております。さて、今日は特にですね、第1回目といいましょうか、特別にこの番組のスポンサーになっていただいております神戸港南ライオンズクラブの、お二人に来ていただきまして、話を進めていこうと思っております。港南ライオンズの田川聡会長、そしてですね、もう一人が、ライオンテーマというタイトルで、ライオンズクラブの例会などを取り仕切る、そしてこの今回からの番組の仕掛け人でもありますけれども、萩尾俊夫さん、お二人にスタジオではないな、これは特設スタジオですけども来ていただいておりますが、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
まず萩尾さんに、ね、この番組の趣旨といいますか聞かせていただきたいんですけども、神戸港南ライオンズクラブと、神戸にはライオンズクラブいっぱいあるんでしょ。
いっぱいございます、
ね、そのうちの一つですよね、もちろんね。
ほんの一つ、
はいはい、そのライオンズクラブがこういうコミュニティ放送局の番組のスポンサーになろうというのが僕は非常に珍しいと思うんですけども、はい、どういうところからこんな話出てきたんですか。
そうですね、一つはですね、はい、私ライオンズクラブに入れていただいてまだ、4年ぐらいなんですが、いろんな活動をしております。で、社会奉仕活動なんですが、意外に一般の方にですね、ライオンズクラブが何をやってるんだろうというのを知っていただいてないのがどうも多いように思いましてですね。
普通ね、はい、申し訳ないですけど、私らのライオンズクラブのイメージ言ったら、街頭で献血のね、
そうですね、
呼びかけやってはる、はい、これはもう昔からも真面目にやってはりますな。
そうですね、我々の神戸港南ライオンズクラブもですね、はい、献血の方針が一番主たる方針でございますね。
でももちろんその他にもいろんなことはやってはるわけですね。
やっておりますね。例えば世界的にもね、今は目の不自由な方への基金集め、はい、これはもう世界的にやったりですね、我がクラブでも子ども多機技能と言いましてね、子どもさんにその多機技能を教えることを援助したり、少年野球への補助とかですね。で、私は別にカンボジアに小学校を寄贈させていただいたりとかですね、そういうことも我がクラブでは後押しをしていただいてやっております。
ごっついことですね。そんなこと我々知りませんよね。申し訳ないけど、はい。
で、今回のきっかけの一つはですね、はい、こういう、公の放送を通じて少しでもライオンズクラブの、名前だけでもですね、知っていただければと。
なるほど。
いうのが、そもそもの発端です。
別に売り込むつもりはないけれども、やはりこんなこともやってんねんでということは知っといてもらった方がええと、こういうことですかね。
そうですね、それと、それにね、はい、少しでも賛同するできる方がおられたら、はい、また仲間に加わっていただければなと。
なるほど。
いう思いも当然ございます。
なるほどね、はい。それで、この私がこれからいろいろと司会させていただくこの番組ですけれども、
はい、
こういう震災絡みの放送をやろうと思われたのは何かきっかけあったんですか。
そうですね、一つは先ほども言いましたようにライオンズクラブがですね、ご奉仕しているのをね、分析しますとね、やはりそのキーワードというのが子どもという ことであったり、うん、命ということであったりということが多いんですね、はい。でまあ、私自身もそのずっと神戸で生まれ育っておりますし、まあ、当然地元のライオンズクラブ、うん、ということは、まあ、神戸というキーワードが一つあってもいいだろうと。でもう一つ神戸となってくるとやっぱり最近では地震かなと、
うん、
そうすると神戸と地震というキーワードでですね、何か番組ができればなというふうに思ったわけです、
ね。まあ、あの今日は 1.17、まあ、神戸では 1.17 と言いますと、はい、本当に皆さん忘れられない日なんですけども、
そうですね、
その前後は他のマスコミもいろいろ取り上げます本当にね、はい。ですけども今萩尾さんのおっしゃるのはそういう特殊な日だけでなしに年間通じてということになりますかね。
そうですね、うん、確かにこの震災の日前後はですね、まあ、いいことなんですけどね、いろいろ報道もですね、はい、特番を組んでいただいたりして、うんうんうん、ただ普段もですね、随分とたくさんの方がね、震災後いろんな活動を地道にやっておられるのもよく知っております、うんうんうん、ただそういうことがですね、次の世代へどういうふうに受け継がれていくのかというのがですね、まあ、14年目に入ってくるとですね、そろそろ風化が始まるんじゃないかという、そうですね、まあ、懸念もありますのでね、まあ、こういう番組がきっかけでですね、次の世代へ、うん、いろんな、出来事をそのまま伝えるだけでもいいですしね、それをその知恵とかですね、はい、糧に変えて伝えるのもまあいいかなと思う、
そうです
ね、思いがありますね、
はい。特に僕もまあこういうマスコミの世界に身を置きながら反省する時もあるんですけどもね、有名なとか大きなことをやってる人は非常に注目を浴びるんですけれども、人知れずコツコツやってる人もいっぱいあるんですよ。
そうですね、おられますね。
ところが残念ながらね、マスコミはねそこまで手が回らないというか、
そうですね、
でそういう意味ではこういうコミュニティの、
はい、
放送というのがもっと地べた方でできますでしょ
う。そうですね、うん、まあ、それがワイワイさんがね、効果不効果小さいという、は
い、ですね、嫌味はないけどもまあまあええとこもあるわけ
ですね。そうですね、うん、まあそんなことを期待しておるんですけどね。
そうですね、まあ、これは本当は息の長い仕事になると思いますけれども、まあ、そういう意味でも神戸コーナーライオンズさんに息長く
そうです、
ね、バックアップしてほしいですねさてその震災といいますと、萩尾さんご自身のお仕事ね、
はい、
名刺拝見しますと建築の
設計
やってはるんですよね。
はい、
今その耐震の、まあ、偽装問題もありますけども、お家のですね、
はい、
耐震性ということよく言われますね。
そうですね、
なかなか進まないとか言われてますやん。
進まないですね、
あれどう思われます？
確かにね、その耐震診断というね、まあ、健康診断の方はだいぶ広まっておるんですけども、はい、うんうんうん、まあ、実際健康診断終わってですね、あなたのお家ちょっと危険ですよと言われたお家がですね、なかなかその補強まで至らない、うん、でそれはやっぱりその、まあ、高齢化ということもあるでしょうし、費用がたくさんかかるというようなことを、まあ、いろんな要素がそうさせているんだろうと思いますけども、なかなか進んでいないのが現状ですね。
それは進まないのいろんな原因というか理由はあると思うんですけどね、僕なんか素人考えでは、例えば市とか県とかですね、耐震の調査、
はい、
調べるのに補助しますってあります、
はいはいはい、
ところがね、それ補助してもうても、ね、調べてもうたはここ悪いあそこ悪い言われてお金かかったかなっていうのもありますね、やっぱり、
うん、そうでしょうね、
それはどうするかいうことですね、
うん、そうですね、うん、確かに診断はね、いろいろ、まあ施策の方が手厚い、ね、
はい、
バックアップが今できておりますのでね、うんうん、費用かからないんですけども、まあ、実際その資格がある、ね、建物にいるとほとんど NG が出るんですよ。
あ、
そうするとあなたその、うんうん、お家その悪いですよ言われて、
はい、
ますます不安が募ってですね、
何百、ね、万かかりゃ分からんと思ったら、
そうですね、
うんうん、
でまあ、我々は神戸市長さんも最近おっしゃってるんですけど、やっぱり減災ということでですね、
はい、
まあ、完璧な、ね、補強はやっぱり数百万というオーダーかかりますのでね、うん、本当にその我が命を守るということだけでもいいんじゃないかと、
うん、
そうするともう少しこう安い費用でですね、たとえ一部屋だけでも補強しておくという、 そういう考え方をいろいろ訴えてはおるんですけどね。
その例えば一部屋というのは、あの普段皆さんが集まる部屋を補強するとか、
そうですね、
そういうでしょうかね。
そうですね、多いのはね、例えば2階建てのうちでですね、はい、お年寄りお二人がですね、うん、もう1階だけでしかもう生活してないと、うんうんうん、2階もほとんど物置やとなお家が結構あるんですよね、うん、そうするとその普段そのおられる居間とか寝室とかいうとこだけでもね、うん、ちょっと頑丈にしておかれたらですね、まあ、夜寝るときもちょっと安心かなというふうに思うんですね。
確かにそういうような幅広い考えというか、借地定規にやるよりもいいかも分かりませんね、進むかも分かりませんね、話は。
あのね、私はね、もうそれしかないんじゃないかと思ってます、ね、あの数多くやるためにはね、は
い、なるほどね。あの家完全にきれいに住んのは理想かも分かりませんけど、やっぱりそれを時間も金もかかるわけですからね。
そうですね、うんうん、
そういうのはどうなんですか、あの萩尾さんはあのいろんなところでお話になってるんですか。
そうですね、うん、先週もあの永田区のですね、婦人連合会さんのお勉強会に呼ばれましてね、はい、ちょっとそういう話をさせていただいたり、はい、まあ出前トークという形でですね、はい、区役所さんと連動しながらね、ちょこちょこあっちこっちでお話はさせていただいているんですけどね。でもそのまあ確かにそこからお一人とかお二人とかいうその賛同される方が出てこられてはおるんですけどね、まだもう一つこう広がりが乏しい。
なるほどね、まあ、これからですね。
そうですね。
それともう一つ、その萩尾さんご自身震災の時はどうでした？13年前は
私はね、はい、上池田という西大中学校という学校のすぐ前におるんですけどね、まあ、古い木造の建て売り住宅でですね、全壊で、まあ、全壊とは言いながら形はありましたんでね、とにかく補強をしまくってですね、いまだにそこに住んでおりましてね、
まあ、それはお手のもんですから、お金かからんで自分で
しょ。いやいやいや、かかりましたよ
かかりますか、やっぱり
すごいかかりましたね
やっぱり金かかんねや
大工さんおられませんでしてね、はあはあはあ、姫路の方から来てもらってですね、大方新築するぐらいかかりました、はあ、でもう張りぼてで補強しまくって、まあ仕事柄ね、外へ出ていかんといかんかったもんですから、はい、我が家はもうとりあえず手取り早くという形で、まあ実は今日午前中にですね、はい、まあこれも前から考えておったんですけどね、うんうん、年いってもう坂道の多いところも大変だということで、はい、平地の川西通りにちょっと土地を手に入れましてね、で今日午前中そこの、まあ、起工式をやってきたところ、
そっちも新築されるわけですね。
新築をしようと
1月17日起工式、
そうです、
これは記念になりますわ。
そうですね、まあ、そんなこともありましてね、
なるほど、
でまあ、14年目に入りますんでね、うんうんうん、そろそろその吹っ切らんといかんかなということもあるんですね。
そうですね、う
ん、まあ、ちょっと話をしますと、実は震災の様子をですね、撮影したビデオをですね、放送局さんが作られたビデオを、ね、僕2つぐらい買って置いてあるんですよね。
なるほど。
まだそれがね、封が切れないんですね、見れない。
もうそろそろ切っても良さそうな、
そうですね、だからそれをね、はい、まあ、新しい家ができたらそこで、まあ、見れるかなと。
そうですね、まあ、これをきっかけにね。
そうですね、
そうですね、そして新しい番組も始まることですから。
そうですね、
はい、心機一転頑張っていただきましょうね。
はい、頑張りたいと思っております。
さて、ここでちょっとお休みいただきまして、この後はですね、田川さんにいろいろとお話をお伺いいたします。
神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために、神戸からの発信、未来に生きる子どもたちのために。